はい、始まりました。映画話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。いや、めっきり寒くなってきて。
いや本当にね、
なんか街中もね、クリスマスのイルミネーションがなんかちらほらと見えるというか、う
ん、なんか毎年早くないって思うけどね。
いや早い、でももうハロウィンもさ、あっという間に、うん、もうやってたっけぐらいの勢いで過ぎちゃっていて、
ハロウィン終わった次の日にはもうクリスマスの装飾になってて、ちょっと日本人気早いよと
思うけどね、うん、なんか今年は特にさ、なんかあんまりまだそこまで寒くなってないやん。
そうやね、う
ん、あんまり自分の中では年末感がないんやけど、うんうん、まあ残すところあと1ヶ月半。
ほんまやね。
そうなんですよね。でなんかやっぱりこうクリスマスの時期とかって結構ね、ちっちゃい頃のこと思い出したりとかもするけど、うん、
はいはいはい、
あ、こういうクリスマス過ごしたなとか、割とほらあの時小学生ぐらいの時とかさ、うんうん、クリスマスの時期金曜ロードショーでさ、はいはい、ホームアローンやってたりとか、
やってたやってた、あのホームアローンとか、うん、家になぜかビデオあったもん、
ね、あ、本当、うん、私もすごい好きで、うんうん、なんかあれよう見てたな。
え、なんか子供の頃、うん、むちゃくちゃ見てた映画って、
うん、
多分なんかこの世代やったら結構かぶっててさ、
そうやんね、
あのホームアローン、うん、アダムスファミリー、
そうそう、
ジュマンジーみたいな、
そうそうそうそう見てた。なんか私家の近くに、うん、あのレンタルビデオ屋さんができて、
はいはいはい、
で、あの小学校1年生ぐらいの時からさ、うんうん、まあ、キャスパーとアダムスファミリーと、実は今日話そうとしている ねフックと、
う
ん、を3本、その3本をもうずっとこうなんていうかな、ルーティーンのように借り続けたみたいなアダムス借りたし、次キャスパーみたいな、次フックみたいな。
そっか、女の子やったらなんかそのジュマンジとかそういうアドベンチャー系じゃなくてキャスパーとかになるんかな、
うん、私はジュマンジよりもそうやった ね。なんかまあミクロとかも好きやったけど、
あ、ミクロキッズあったあった、
そう、うんうん、でもなんかね、私うん、好きやったな。キャスパーのさ、あの、うん、ロマンチックさっていうの、
はいはいはいはい、
幽霊のさ、男の子が生きてる女の子に恋をしちゃってみたいな、うん、でなんか考えてみたら、割となんか映画の中にちっちゃいジェットコースターみたいなの出てくる映画が好きやったんかもしれんキャスパーにもちっちゃいジェットコースター出てくるし、
うんうんうんうん、
だって今から話すフックにもさ、ジェットコースター出てくるやん。
出てくる出てくる。
なんやろな、ちょっとした共通点をさ、この間フック見直してて、あれジェットコースターとか思ったけど、
やっぱあれな、あの童心をくすぐるというか、う
ん、そうなんかもしれへんね、うん、ちょっとスリル感のある感じというか。まあ有人くんはジュマンジ、
そうやね、なんか、
うん、
何見てたかなって思い出したら、うん、ジュマンジ、ミクロキッズ、うん、アダムスファミリーみたいな。
アダムスファミリーは本当ワンツー両方ともすごい好きで、うん、そうそ
う、あのなんかこの前ちょうどほら亡くなっちゃったけど、あのスタンリーって、うん、あのアメコミの原作者の人いはるやん、
うんうん、
であのアベンジャーズ系の中にさ、あのアントマンってキャラクターがいて、
はい、
まあ、あの名前の通りアリサイズになるヒーローなんやけど、
あ、そうなんや、
そうそう、あのその映画見るたびにミクロキズのことを思い出すっていう
か、あ、確かにね、
あの頭の中で勝手にミクロキズと比較しちゃうみたいな、
うん、そうなんやでもまあ亡くならはったよね。そう、私はねクリスティーナ・リッチがとにかく好きやってね、もうよくあの小学校の頃は真っ黒の服着てさ、
うんうん、
お下げにしたりしてさ真似してたわ。
似合うんじゃないコスプレしたら。
いやでもなんかやっぱり違うのよ、そのあそこまで青白いさ、うん、西洋人の顔にはなれへんからさもうできる限り不健康そうに見えるように努力したな小学校の時とか。まあまあそんな中で、まあ、やっぱりそのアダムスファミリーにもそのキャスパーにもクリスティーナ・リッチが出てたから、
う
ん
う
ん、まあ、
そうやね、
クリスティーナ・リッチ見たさに見てた部分もあんねんけど、うん、フックはやっぱ違って自分の中で、はいはいはい、なんかねむちゃくちゃ好きやってん、あの時。
わかる、自分もフック大好きやった、うん、
まあ、VHS やったけど、うんうん、ほんと擦り切れるぐらい見たしね。まあ、なんでフックについて話すかっていうと、まあ、たまたまその今月11月28日にね、はい、またちょっと新しくブルーレイが出るらしくて、
うんうん、ほうほう
ほう、その、ニュース見て、あ、フックについて喋ろうって言ってね、
ね、なんかこう久しぶりに名前聞いた感じするよね、
うん、すごいなんかこうちょっと久しく忘れてたぐらいなんやけど、うんうん、もうなんていうのかな、あの時なんやろな、もういろんなシーンがもういちいち全部ツボですごい好きやって、 まあまあ見たことない人のためにちょっと紹介すると、ね、あのまず監督はスティーブン・スピルバーグです。
そうですね。
そうなんで E.T. とかジュラシック・パークとかじゃなくてフックなんだって感じなんやけど
考えたらあのスピルバーグのことをこのラジオで話すの初めてなんじゃないかっていう、うん、
そうかもしれへん、うん、まあやっぱりそのジョーズとかねいろいろある中で、ね、まあ個人的には私フック一番好きなんよ、うんうん、
まあ、世代的にかなりドンピシャな感じするしね、うん、で
もスピルバーグの中でもフックの存在ってあんまり、まあ、日陰というかね、まあ、
聞かへんというか、うん、むしろどちらかというと評判悪い
ぐらい悪いなんでそんな、まあ、やっぱ世代ってすごいよね
かな、
うん、ちっちゃい頃に見てたっていうだけでもう本当ものすごい大好きになるし、うんうんうん、いやでもやっぱいい映画なんよ。
いい映画いい映画、本当に自分も見直してちょっと泣きそうになったもんとかないと思う。
あ、おおおよ、うん、いや、まあ、まずね1991年の映画なわけですよ、はい、我々当時は3歳とかなんやけど、
ね、
まあ、私はまあ小学校入ってからビデオで見たんで、うん、まあ、当時のことはまあ分からへんけどあんまりヒットしんかったよね。
そうやね、まあ、でもとりあえずどんなお話かを説明した方が分かりやすいかな、うん、
はい、ですねスティーブン・スピルバーグってもうすごいディズニー好きらしいのよ、うん、で、まあ、かねてからピーターパンの実写化をまあとにかくやりたいと思ってはって、はいはい、ついにまあ実現させたのが91年なんですよね、うん、ただ主人公は少年じゃないんですよ。ピーターパンっていうとね、はいはい、あの少年を思い浮かべると思うんですけど、ね、うん、なんとねあの現世にピーターパンはもうやってきてしまって大人になっちゃって40歳ぐらいになっちゃってますっていうのから始まるの。ピーターパンがもう40歳のおっさんが、まあ、主人公なわけなんですけど、まあ大人になったピーターを演じてるのがロビン・ウィリアムスですね、はい、で彼はもうすっかりネバーランドのこととかウェンディーとの絆とか全部忘れちゃってて、うん、なんと弁護士をやってるんですよ。
そうやね、
もうすごい敏腕らしくてもう仕事人間で、で息子と娘がいるんですけど、うんうん、なんかね息子の大事な野球の試合にも見に行けへんぐらい行くって約束してたのに行けへんようなね、うん、あのちょっとダメなお父さんなんですけれど、まあまあ、そんなある日、まあ、ウェンディがロンドンに住んでるのでね、うんうん、ウェンディの家に、まあ、家族みんなで休暇に出かけようって言って行くんやけれども、
はい、
まあ、その夜にその子供たちが何者かにさらわれてしまいまして、
はい、
で置き手紙が置いてあるんですよね、うんうん、ウェンディの部屋にあのお前を待ってるぜピーターみたいな、うんうん、フック船長よりみたいな手紙が置いてあって、うんうん、で、まあ、大人になったピーターいや何何何みたいな何のいたずらみたいなことを思ってるんやけど、うんうん、まあ、実際にネバーランドからフックがねピーターに復讐をしようとして子供を連れ去っていったと、
うんうんうん、
で、まあ、ティンカーベルがやってきて、まあ、あなたはピーターパンなのよとネバーランドに行って子供を救いましょうって言ってネバーランドに連れて行かれるんやけど、果たして子供たちを救うことができるのか大人になったピーターパンっていうような話です。
そうですね、
そう、うん、そんなお話なんですよね。
いやなんか本当に、うん、まあ、もちろん子供が見ても楽しめるし、
はい、
逆にこう今ある程度年齢になっちゃったから気がついたら、
うんうん、
あの今見直したら、
うん、
そのどっち大人からの視点でも楽しめるっていうかさ、
そうやね、うん、なんかあの頃はなんか気づかへんかったことみたいなとかがね、そうそうそうそう、いっぱいあるし、まあそりゃ仕事も大事よねとかも思ったりもするしさ、
うん、いやなんかやから昔子供の頃は何ともなかったというか、うん、特に何も思わへんかったようなシーンとかセリフが、
はい、
今見るとむっちゃ泣けるというかうわみたいなな
んかさその、うんうん、ま、ディズニー版のピーターパンを見てる人とか絵本でピーターパン読んだことある人はもう、うんうん、結構いらっしゃると思うんやけれど、妖精ティンカーベルの粉を体に振りかけたら、
はいはいはい、
空が飛べるようになるんですよ、
うんうん、
でもそのきっかけとして楽しいこと幸せなことっていう感情がフックになって空が飛べるっていうような設定なんですけど、
はいはい
はい、あの一番最初にそのおじさんのピーターがさ、うんうん、そのロンドンからネバーランドに連れ去られていくときにさ、うんうん、ティンカーベルがもうティンカーベルめっちゃ力持ちやなって思ったけど、ティンカーベルがさピーターを連れてあの持ち上げて、まあ、ネバーランドに行く途中でさロンドン橋の上にいるカップルたちにそのティンクの粉が振りかかんのよ、たまたま、はいはいはい、ね、したら2人がふわーって浮き上がるのねあれめっちゃ可愛いなと思って、
いやめっちゃいいシーンよね、
ちっちゃい時それ気づかへんかったんやけど、あの2人は幸せなんやなと思ってさなんかめっちゃ可愛いシーンやなと思って、
あと今見たらさ、うん、 あのピーターパン役がロビン・ウィリアムズで、
うん、
フック船長役がダスティン・ホフマンで、
ダスティン・ホフマンでね、
ティン・カーベル、ジュリア・ロバーツなんてもそのキャスティングだけですごいなみたいな。
ジュリア・ロバーツなんてプリティ・ウーマンの翌年のジュリア・ロバーツだよ。
一番可愛い
頃、一番すごいいい時の、うん、でジュリア・ロバーツはティンク役やから、うんうん、あのミニチュアサイズなんよね。
そうやね。
でなんかね本当に、まあ、当時にしては結構頑張ったのなんていうの特殊合成、うんうん、合成 技術とかもすごくて、でやっぱりなんといってもネバーランドのセットなんよ。
いやあれすごいよね。
あれすごくて、うん、半年かけてあのネバーランドの子供たちのいるところと、うんうん、そのフック船長がいる港、
はいはいはい、
と全部オールセットで作ったみたいで、
いや今見てもやっぱすごいセットやなと思う、
うん、思う、ね、いくら7000万ドルかけて作ったっていうので、うんうん、それであんまりヒットしひんかったみたいけど
かわいそう。
すっごいんよ、あのもうエキストラの数もとんでもない人数出てるよね、うんうんうん、もう後ろにいるそのちょっとした人の顔ですらいい顔してんのよ、
う
ん
う
ん、
いや本当にもう今やったら全部 CG でやっちゃおうみたいなところがさ、
うんうん、
こ91年っていうギリギリのところやから、
うん、
そのティンカーベルとかは合成でやってるけど、
うん、
セットとかは人力でやってるっていう、なんかもうそのアンバランス感がすごくいい、
すごくいい。で なんやろうな、まあその一番新しいブルーレイはものすごい綺麗に、まあ、4K ウルトラ HD ブルーレイになるらしいんやけれども、ほうほうほう、まあ、あの画質がどうなってるか分からへんけど、うんうん、まあ、VHS とか、まあ、映画館で見た人はフィルムの、ね、質感やったから、はいはいはい、あの、良かったんかもなとかもちょっと思って、
どうなんやろねそこら辺。
なんか久しぶりに、まあ、私は DVD で見返したんやけれど、うんうん、なんかこの古い画質というか、うんうん、もう懐かしいなこの質感と思ってさなんかピーターが、まあ、もちろんワイヤーで空飛んでるシーンもあるんやけど、うんうん、もう思いっきり合成のところもあるのよまあそれがさまたいい味出してて、うん、
いやでもこの91年の段階でワイヤーアクションやってるってやっぱスピルバーグ先見の目あるなっていうかさ、う
ん、あまだそんなになかった時代ワイヤーアクション、
香港でもそのワイヤーアクションがなんかやっと主流になり始めたぐらいの時期のやつやから、
うん、あそうなんや、そうそう、
だからやっぱすごいなスピルバーグって
攻めてたんやね、うん、まあ当時スピルバーグは40代とかやけどね、うん、まあなんか本当に有名な人たちがいっぱい出てて、ダスティン・ホフマンはあの、まあ、フック船長の役やってんねんけど、うんうん、フック船長って多分カツラかぶってるやん
そうやね、
黒いね、うん、でそれがあの、まあ、ピーターとの戦いの中でカツラをビャンって取られるシーンがあんねんけどうん、うん、あのちょっとおじいさんのさ特殊メイクっていうか、うんうん、あれにもびっくりしたね。
あ、その、うん、年取った特殊メイクって言ったらさ、うん、あのハリーポッターシリーズとかの、
うん、
あのマクゴナガル先生役って言ったらわかるかな。
そうやね、
私もあのマギースミスって女優さんなんやけど、
あのねウェンディがもう80代のおばあちゃんっていう設定になってて、ちっちゃい頃はねもちろん知らんかったけど、その大きくなっていくにつれハリーポッターシリーズ見るじゃないですか、うんうんうん、この間見返してマクゴナガル先生やんと思って
そうそうそう
そうそうやね、
だから本当に、うん、フックってさなんか不運な映画っていうか、
うん、
その91年に作られちゃったからなんかこんな扱いを受けてるけど、
はい、
それこそあの今見るとハリーポッターとかさ、なんかファンタスティックビーストみたいな、うん、ああいうロンドンが舞台でその魔法とかの夢の国に行くよっていうファンタジー映画山ほど作られてるけど、
うんうん、
もうそれの先駆者やんって思うよね。すご
い、いやほんまにそうなんよ、本当に夢とロマンと冒険心みたいなね、うん、感じですごいいい作品でさ、で私がフックで一番好きなシーンが、うん、あの食べ物を食べるシーン
だよね。はいはいはいはい、
あのピーターがあのネバーランドにやってきて初めて口にする食事なんやけれど、うん、子供たちがさすごい美味しそうにご飯食べてんのよ。
そうね、
でピーターお前食わへんのかみたいな、うん、こんなにごちそうやのにとか言うねんけど、お皿には何にも乗ってへんのよ、
はいはいはいはい、
でピーターがいやいやいやみたいな、俺を騙しやがってみたいなこと言ってんねんけど、うん、じゃなくてみたいな、美味しそうな食べ物を想像したら食べれるんだよみたいな、
うん、
もう全てはイマジネーションなんだみたいなことを言われてさ、うんうんうん、まあ、あるきっかけでそのピーターは食べ物が見えるようになるんやけど、はいはいはい、そのさ架空の食べ物にがっつく子供たちの、
はいはいはい、
あの美味しそうな感じ、
わかるわかる、
もうめっちゃ好きで、あのシーンが
うん、すっごいわかる。で、うん、こういざその想像でポンと食べ物が出てきたら、
うん、
なんかあのそれこそ子供が好きそうなさ、どぎつい色のケーキとかばっかり
で、やばいよね。なんかショッキングピンクのケーキの上にさ、ハワイアンブルーの何か乗ってるみたいな。
そう、何かやねん、
何かやねんな、粘土やんみたいな。
そうそう、だからなんかこう、うん、自分が年取ったせいなんかわからんけど、
うん、
全然美味しそうに見えない。には
見えへんかった。でも
それが面白いというか、
あの時はもうすんごい美味しそうに見えて、うん、私もこんなか混ざりたいと思うぐらいさ。
はいはいはい、は
い。いや本当に名シーンの数々。
いやわかる。自分が一番好きなシーンは、
うん、
その大人になったピーターが、
うん、
こう初めてこう自分で空を飛ぶ力を思い出すシーンが
あるんけど、うん、はいはい、
あそこがすごい大好きで、
うんうんうん、
なんかこう、まあ、それこそその赤ん坊時代のことからこう少しずつ思い出していくっていうシーンなんやけどさ、
うんうん、
その昔のシーンとかはそれこそヒッチコック調じゃないけど、
うん、
こうちょっとあからさまなセット感 の、
うん、
そのクラシック映画的な撮り方をしてて、
そ、
ね、
うんうん、
でそれがこう現代になるにつれてどんどん現代的な撮り方にシフトしていくみたいな感じで、
うんうん、
そのシーンの一番最後が空を飛ぶピーターパンっていう、
はいはいはい、
あそこをなんか久しぶりに見てなぜかもう涙が出てきたよね。
それはちょっと他の人たちとは感性違うけど ね、
うん、
そうかもね、
うん、
すごいスピルバーグっていうことやろ。そうそうそう、まあ、でも確かにすごいんよね、うん、あのシーンも
あのなんか自分、うん、これ勝手な自分のルールなんやけど、
うん、
あの動物が横切る映画と
また言ってる、
うん、あの人が何もないけど空を飛ぶ映画は勝手に評価が上がるっていう自分の中の何かがあって、
うん、あ、あ動物は出へんかったけど、
動物は出へんけど、
まあ、空を飛ぶからね。
なんかその、うん、人が空中浮いたりするの好きってこのフックのせいなんじゃないかっていう
このね幼少期の、うん、まあ、原風景ですよ。
そうそうそう、
でやっぱりさこのロビン・ウィリアムスの変化っていうのがすごいのよね、うん、
すごいよね。
ロンドンに行って大人になっちゃったおっさんからの、うん、その全て思い出したピーターパンのその少年的な表情というか、い
や本当にね、
うん、なんかこう、まあ、やっぱりすごい俳優さんでしたよ。
いやなんかちゃんと弁護士役のシーンは弁護士に見えるというか当たり前やけどね。
そう、うん、やっぱりちょっとこう下っ腹が出たね。
そうそうそう、
うん、中年男なんやけど。
でしかもその弁護士の仕事がなんか弱い人を助ける弁護士とかじゃなくて、
うん、あ違うね、
あの、うん、企業とかをその
相手取る感じでしょ。そうそうそ
う、
うん、
なんか企業あんまりお金のない企業をこう買い取ってみたいな、そのお金を
合併系のね、
合併系の仕事してて、
うん、悪いやつやね。
そうで、そう、あのおばあさんになったウェンディが、
うん、
あなたも海賊になったのっていうセリフがむちゃくちゃすごいセリフやなと思って。
そうで、とかなんかあのウェンディの部屋の窓のその鍵みたいなのがフック船長のフックと同じ形してたりとかして、うんうんうん、なんかもういろんなところからなんていうのかな、端々にこうフックとか、
はいはいはい、
ネバーランドの香りがずっとしてるの冒頭から。
分かる分かる、うん、
あのなんか来るぞ、いつ来る来る来たみたいなのその持っていき方とかもやっぱスピルバーグってすごいよね。
いや本当にうまい、やっぱ単純に、う
ん、単純にね、ファンタジー、まあ、スピルバーグって本当にこう、え、こんな、これもスピルバーグなみたいなね。
そうやね、なんか、
うん、
すごいファンタジーと社会派を両極端に取ってるような感
覚、うん、両極端に取ってるんですけど、うん、なんか、まあ、E.T. とかジョーズとかインディ・ジョーンズは見たことあるけどっていう人たちにもぜひフックを見てほしい、うん、いや本当にね、あの2時間20分ぐらいあってさ、
今思うとなんか子供向きにしたら長くないと思うけど、
こんな長かったって思うけど、割と、うん、
見始めたらすぐやもんね、
夢中で見た、うん、こんなそんな長く感じひんしね、うん、まあ、冒頭ちょっと長く感じるかもしれへんけど、うん、ネバーランド行ってからはあっという間やったね。
そうやね、
うん、まあ、なんか久々にディズニーのピーターパンも見返そうかなって。ちょっとね、あの、うん、このフックの中にはあのあれが出てこ、インディアンたちが出てこないのよ。
はいはいはい、
うん、とかなんかこうおなじみのね、あの昔のオリジナルのピーターをちょっと久々に見たくなったね。
わかるわかる、
うん、
あとあのジョン・カーペンター好きとしては、
うん、
あのこの映画の原案をしてるのがニック・キャッスルっていうカーペンターの相棒的な感じの人さ、うん、
はいはい、
それこそあのハロウィン の、 あの殺人鬼の中の人なんやけど。
あ、そうなんや。
そうそうそう、それぐらいなんか昔からジョン・カーペンターと一緒にやってる人で、
うん、
で撮影してるのがディーン・カンディっていう、この人もまたあのジョン・カーペンターと一緒に、
はい、
それこそ物体 X とかもかな、撮影してたっていうような人でさ、結構なんかそういう B 級心くすぐる人らがさ、
そうやな、脇でフックの脇にはそういうジョン・カーペンターの人たちがいるっていうね、うん、
まあ、スピルバーグと同世代やからね。
まあ確かにね、
うん、
なんかもう最近毎回カーペンターの名前出てこ
ない。そうね、なんかあの まあ、うん、ハロウィン近かったからしょうがない
ねっていうのもね、うん、まあしょうがないですよ。まあ、あのフック自体はね、その 4K のブルーレイが、まあ、近々出ますけれども、はいはい、普通に DVD もブルーレイもすでに市販されてますし、
ね、レンタルショップにもとかも売ってるしね、
うん、売ってますので、うん、あのぜひチェックしてみてもらえたらと思います。はい、はい、ということで、12月1日にちょっと南会館からちょっとした告知を行おうと思ってますので、あのはい、気にしておいてください。はい、ということで、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。